説教命の終わりは命の始めと題して増田こと牧師より伺います。
イースターおめでとうございます。皆様お一人お一人の上に復活の主の豊かな恵みと祝福がありますように心からお祈りをいたします。こうして爽やかなイースターの朝をご一緒に迎えることができました。本当に大きな恵みだと感謝いたします。今日この時私たちは死を超えてなお私たちを結びつける神の愛によって呼び集められました。私たちはしばしば自分を見失い途方に暮れている一人一人ですが、私たちの思いを超えてはるかに圧倒的に神に思われている存在である。イースターはそういう日です。だからこそ私たちは絶望という死に至る病への道ではなく、復活の主イエスと共に歩む道を歩み始めたいと願っています。私たちにとって生まれたその時からはっきりしていることがあります。それはいつか死を迎えるということです。生まれたその日から死に向かって歩いていると言っても過言ではないと思います。私たちは死に対して漠然とした恐れを抱いています。死に至るまでの痛み、苦しみもそうですけれども、人に忘れられていくのではないかという不安、存在がなくなってしまうという恐れを抱えています。創世記には世界の創造が描かれていますが、興味深いことに、人間の創造は他の空を飛ぶ鳥や獣と同じ日に創造されたと記されています。人は確かに塵から生まれて塵へ帰っていく存在です。しかし同時に生きている間いつも死ぬことを知りながら生きていく特別な存在であるということもできると思います。そのゆえに宗教や文化があると言っても差し支えないでしょう。死は死にゆく人にとってだけではなく、残された人にとっても大きな問題です。主イエスは最も過酷で最も悲惨な十字架上での死を遂げました。死は人を死者と生者に分かち、決定的に切り離します。死は奪い、取り去り、失わせます。生きている人は、死者となった人なしに生きてゆかなければなりません。ですから、私たちにとって葬りの儀式はとても大切なものなのだと思います。葬りは亡くなられた方だけのためではありません。生きている人たちのためでもあります。葬りは大切な人とその死を生きている人が受け止めて別れをきちんと行うための儀式だということができるでしょう。それは現代の私たちもそして聖書の時代も同じでありました。イエスと共に過ごしてきたマグダラのマリアという女性にとって主イエスが十字架で死んでしまったということは決定的な出来事でした。もうこれからは主イエスなしに生きていかなければなりません。しかし彼女はその事実をきちんと受け止める葬りの儀式を行うことができませんでした。イエスが十字架の上で息を引き取ったのは金曜日の午後3時過ぎです。日没まではあとわずか。 土曜日はユダヤ教、ユダヤ人たちでは安息日になっていますから、一切の労働をやめて休息が義務付けられている神聖な日です。この日には死者を葬ることもできません。ですから、大急ぎで遺体を引き取る許可を取り、十字架から主イエスを下ろし、日が沈む前にとりあえず布にくるんで墓の中に納めただけだったのです。きちんとした葬りを行う時間も気持ちの余裕もありませんでした。主イエスはもうおられない。その事実をしっかりと受け止めて、葬りの時が必要でした。マグダラのマリアは日曜日の朝早く起きて、葬りの用意を整えて墓を訪れたのです。主イエスは徹底して小さくされている人、痛めつけられ弱くされている人と共に歩まれました。その愛は死に至るまで従順でした。最後は十字架だったのです。大きな権力の前に、人の罪の前に、暴力の前に、その生き方は破れ去ったと見えました。人間の力、悪霊の力の方が勝っていると見えました。そして、主イエスの歩みはもう終わってしまった。人々はそう受け止めていたのだと思います。マグダラのマリアもその一人です。イエスの墓から二人の弟子たちが帰っていった後、マグダラのマリアは一人墓に残って泣いていました。遺体が亡くなったことで主ご自身が取り去られたと感じたからです。彼女は、私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私には分かりません、と答えています。どれほど愛するものであろうと、それは死体である。だから彼女は、空の墓の前で主の使いに対して、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取りますと言っています。この時の言葉はすでに、置かれている、引き取る、引き取る、そういうものを受け取る時の言葉になっています。それはすでにもう人格を持った愛するものではなく、死体だからです。その時、イエスの声がマリアに響きました。マリアと名前を呼ばれました。マリアはその声に振り返りました。なぜ泣いているのかと最初に問われたとき、彼女はその声の主が誰かに気づかなかった。きちんとイエスに向き合っていなかったからだと思います。心は向き合えていなかったのです。遺体となった主ご自身、誰かが取り去られた。それがマリアの見方でした。その心を締めていたことで、見える現実でありました。だからこそ、本当に見るべきものに目を注ぐことができない。だからそれがイエスだとは分からなかったのです。イエスの問いかけにも、マリアの心は頑なに閉ざされています。しかし、イエスに次に名前を呼ばれたとき、彼女は気づきました。古代において、名前というのは、今の私たちが想像する以上に大切なものでした。名前が人の本質を表すと考えられていたからです。名前を呼ぶことは、その人に影響力、支配力を持つと考えられましたし、その人の生き方を新しくすることができました。イエスの声がしたとき、名前を呼ばれたとき、マリアはイエスの方をしっ かりと向き直りました。彼女は後ろを振り返ったのです。ラボに、そう答えました。先生という意味です。マリアは自分の名前を呼ばれたとき初めて気づいたのではないでしょうか。自分がどれほど愛されていたかということです。主イエスに心から愛されていた、一緒に歩ませていただいた道のりがそこにあった。困難もたくさんあったけれども、困難な道のりを歩いたことを試練だと受け止めることができる、それはマリアという名前を呼ばれたからです。誰かにそのように受け止めなさいと言われたからでもなく、教えられたからでもありません。後ろを振り返ったときに、大変厳しい道のりを歩んできたけれども、それは私にとって決して神から見捨てられたのでもなく、また神が私に罰を与えられたのでもなかった、それは私にとって試練だったと受け止めることができる、愛された経験があったからです。振り返ることは、過去にあったことをたどりながら、その一つ一つの事柄の中に主イエスと共に生きた印を見出し気づきます。その時私たちにとって過去は大きく意味を変えます。復活の主と出会い、今から後ずっと生きておられるあの方と一緒に生きていくことになるからです。復活の主と出会うというのは、じっくりと時間がかかることがあります。空になった墓や置かれていた雨布、そうしたものを一つ一つ見て、そして主イエスの声を聞いて、マリアは主イエスと出会っていることに気づいていったのです。非常に意外な言葉がそこで語られました。主イエスが語られたのは、私にすがりつくのはよしなさいという言葉です。冷たく響くような言葉でした。マリアにとってこれからを生きるということは、悲しみの中に、死の方に向いて生きるということだと考えていました。死んだ方と一緒に生きることだ、もう私の未来というのはない、私はもう過去に死んだ方を懐かしみながら、その方の思いを抱いて生きることが、私がこれからを生きることだと考えていたんです。しかし主イエスはそのマリアに対して、私にすがりつくのはよしなさいと語られた。あなたが生きるのは過去の中にある私の姿ではない、あなたがこれから生きるのは過去を生きてきたその思い出にすがって生きるのではないということです。死んだ者への思いだけを抱いて歩く、自分の命を死の方へ向けてしまう、そういうすがりつくあり方はやめなさい。イエスは悲しみに支配されているこのマリアに対して、閉ざされていたマリアの思いを命の方へと向き直らせてくださった。過去にしがみついて思い出だけをよすがにして生きるあり方から解放してくださったのだと思います。イエスはマリアに語りかけています。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は行く。そしてマリアは兄弟たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げて、主から言われたことを伝えたのです。ここで私は主を見ました という言葉はとても大切な響きを持っています。悲しみに閉ざされて、自分の思いに閉ざされて見えなくなっていた、本当に見なければならない大切なものがそこで見えた。そして彼女はそれを伝えました。復活というのは、死んだ人が生き返ったことを祝う日ではありません。復活されたイエスに出会った一人一人は、自分の命を用いて生きようとする。死に支配されて、恐れに支配されて生きるのではなくて、死をもって私の人生が中断されたとしても、私のこの命、私の人生、歩み、そのすべては神の救いの計画の中に入れられている、神の救いの計画につながっている。そのことによって私たちは永遠につながっているのです。復活を祝うということは、限りのある私たちの命が永遠、永遠の神、永遠の命と出会うということです。だからこそ、今困難があっても、今死によって心が閉ざされていても、今私たちが思うようにいかない八方塞がりの現実があっても、私たちはここで担っている事柄が永遠の神の救いのご計画の中にきちんと場所を持っている。復活というのはそういうことだと思います。今朝、私たちの群れでお一人の姉妹が洗礼を受けられます。おじいさまの代からキリスト教の信仰によって生きてこられたご家庭でいらっしゃいました。お母さまもキリスト教主義学校から洗礼を受けられ、キリスト者としての歩みを担ってこられました。共同緑ヶ丘教会に連ねられるようになりましたのは、お兄様が礼拝にご出席になるから、その付き添いのような形でこの礼拝へと足を向けられたのでした。ここに至りますまでの歩みの中には、過去にさまざまな人々の祈りとまた導きがあったことと思います。そのような過去の中にあった一つ一つの出来事が、私にとって今この私を新しく使命を持って生かすきっかけになる、そう受け止めることができるのがイースター復活節です。今までの私の歩みはすべて主に導かれた歩みであった。だからこそ、今日この時から私はそのことをはっきりと自覚して、新しい命を使って使命に生きていく、それが復活節だと思います。愛するご姉妹が私たちのこの群れに加わられることによって、私たちもまた復活の主と出会う恵みにご一緒に預かります。愛する者を天に送られて、悲しみの中で生きる道を求め教会に連ねられた方々がおられます。その方々はご自分の命を使って、ご自分の持っておられるものが人を生かすものとなるように生き始められました。命を使って生きる、そのあり方の中で多くの方々が慰めを与えられ、励ましを与えられ、交わりが形成されていきます。復活の命に生かされています。全く新しい現実が待っていることに間違いはありません。主イエスはよみがえられ、生きて今も私たちと共におられます。主は優れた教えを残して死んだ昔の偉人ではありません。復活された主と出会うことは、私たちが今与えられている自らの命を主の救いの歴史の中に連なるものとして受け止めて、 新しく生き直すように導かれることなのです。イースターのこの朝、私たち一人一人も主イエスとの出会い、復活の主との出会いが与えられる中で、新しく命を用いて人に仕え、神と共に歩む歩みへと導かれていきたいと思います。私たちはこれまでと同じ世界の中で生きていますが、復活の主と共に歩む世界は同じではありません。キリストの命を身に帯びているものです。復活の主と歩む道、それは死に向かって歩む道ではありません。永遠の命に向かって歩む道です。確かに死を迎えることを知りながら歩いています。しかしそれが私たちを支配しているのではありません。命の終わりは命の始め、主が私たちをそのように迎えさせてくださる。礼拝のたびに私たちは愛する人々、先に天に帰られた方々を思い起こします。墓はもはや過去を思い出すためだけにあるのではなく、私たちと共にいた方々が今どのように生きるだろうか受け止める場所になりました。どれほど悲惨な命の終わり方をしても、十字架の主が人間にとって最も厳しい死の迎え方をされたように、その命と死は主の救いの中に用いられていることを私たちに示してくださいました。私たちもマグダラのマリアと共に新しい歩みへ踏み出しましょう。主と共にある歩みへ踏み出しましょう。いただいた命を、使命、命を使って生きる方向へ。過去に閉ざされ、悲しみの中に閉ざされてしまうあり方ではなく、新たに用いて生きる方へ、生きる方へ、共に歩み出したいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イースターの恵みのうちに歩ませてくださいますことを感謝いたします。新たに与えられた出会いと命の中で、あなたを仰ぎ見つつ歩んでいくことができますように導きを与えてください。東から始まり、太陽が上がっていくそれぞれのところで、イースターおめでとうという挨拶が交わされています。その場その場には悲惨な出来事があり、不条理な死があり、理由を問うても答えのない深い深い闇が広がっている場でもあります。しかしそのようなところにあって、私たちは神が私たちを良きものとして作ってくださったこと、私たちの歴史がどのように暗闇に閉ざされて見えても、救いの歴史へと導かれていることを信じています。イースターの朝、私たちはそれぞれにあなたからいただいた命をいただき、喜びをいただいて、それぞれの場へと帰っていくことができますように、導きを与えてください。マグダラのマリアと共に、私は主を見ました。それぞれの人々に伝えることができますように、豊かな聖霊の導きを与えてください。この日からなお、新たにされて、教会が主の恵みの器として歩み始めることができますように、感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。